デリーで4キロ痩せ、ロンドンで3キロ増えた。そんな私の体を変わらず優しく包んでくれたのは
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第7章、カニの子らの家、インド1。
今度の交渉は2ルピーから始まり、小刻みに1ルピー50パイサまで下がってきた。しかし私は1ルピー25パイサで乗ることに決めていたので、それからさらに延々と交渉が続いた。どちらかといえば私は気が短いタイプだったはずだが、インドに来て以来、交渉ごとには自分でも驚くくらい根気が良くなっていた。この時も昼までにブッダガヤに着けばいいといったくらいのつもりでやり取りをしていた。ついに車夫の方が折れ、私の言い値を受け入れた。しかし、その車夫がペダルを踏み、ブッダガヤへの道を進んでいくにつれ、1ルピー25パイサに固執したことを次第に後悔するようになっていった。ガヤからブッダガヤまで、ほんの15分か20分程度の距離だと思っていた。それが行けども行けどもつかないのだ。しばらくして集落が見えてきた時には、ここかなと思ったが、車夫はそこで一休みすると、また力車のペダルを踏み始めた。炎天下の川沿いの一本道を、汗だくになりながら走らせていく。しかし、30分経っても40分経っても着きそうにない。これで1ルピー25倍差。45円足らずでは、あまりにも申し訳なさすぎる。私があれほど1ルピー25倍差に執着してしまったのは、金が惜しいというより、観光客連れしているだろう車夫に、甘く見られたくないためだった。そんなつまらぬ生きがりが、結果としてこの痩せこけた車夫を、不当に安い料金でこき使うことになってしまったのだ。1時間を過ぎて、ようやくブッダガヤに着いた。私は自分の強引さを浴びるつもりで、1ルピー25パイサに25パイサのチップをつけて料金を払った。1ルピー50パイサは、彼の最終的な言い値でもあった。大喜びするとは思っていなかったが、ありがとうの言葉くらいは返ってくるような気がしていた。ところが、そんな私の感傷を嘲笑うかのように、車夫は臆面もなく、2ルピーの約束だった、と言い出す。私はその言い草に腹が立ち、それなら1ルピー25パイサしか払わない、と意固地になってしまう。そしてまた、乗る前と同じような長い交渉が始まってしまうのだ。しかし、果てしない言い合いを続けながら、まさにこれがインド風なのだな、とどこかで面白がっている自分を感じてもいた。1ルピー50パイサでどうにか妥協が成立し、ようやく落ち着いて辺りを見渡すことができた。 力車のたまり場の前には巨大な石の仏塔が立ち、その横には背の高い菩提樹が葉を生い茂らせている。それが釈迦の悟りを開いたと同じ菩提樹であるはずはないが、そう言われれば信じてしまいかねない風格を備えている。私がぼんやり眺めていると、少年が近づいてきて言った。数珠を買わないか。それがあまりにも上手な日本語なのに驚いた。仏教の聖地ということで、日本人の観光客がよく来るのかもしれない。いや、いらない、と言った後で、ジャパニーズテンプルはどこにあるのか、と尋ねてみた。ジャパニーズテンプル？日本寺ね。少年が指さした方角を見ると、広い空き地の向こうに、確かに日本風の寺院の建物があった。その寺は近づいてみると、かなり高層な建物だった。門を入り、案内を請うと、中から僧侶が出てきた。正真正銘の日本の僧侶だった。止めてもらえないだろうかと頼むと、多少もったいはつけたものの、意外に簡単に受け入れてくれた。通されたのは二段ベッドの部屋だったが、他に泊まっている人はいないようだった。しかも内部は清潔で、いかにも快適そうだった。私はベッドに横になると、そのままぐっすりと寝入ってしまった。ブッダガヤは、静かで穏やかな農村だった。私はカルカッタの興奮から覚め、のんびりと日本寺での居候生活を楽しんだ。日本寺は実に居候のしやすいところだった。泊めてもらうときに出された条件は、朝夕の勤行に参加することと、食事は提供できないので、自分でするようにという、二つしかなかった。朝夕の勤行は、さほど苦にはならなかった。この寺が、いくつかの宗派が協力して建てられたものであるためなのだろう。勤行も折衷され、簡略化されており、般若心経を唱えるくらいで、お茶を濁すことができたからだ。その上しばらくすると、時々はお坊さんたちの食事に呼んでもらえるようになった。これまで、ほとんど日本の食べ物を恋しいと思ったことはなかったが、温かいご飯の上に、納豆風のオクラをかけたものをご馳走になった時には、さすがに感動した。日本寺には、居候の先輩として、三人の日本人がいた。チベット人を撮り続けているという若いカメラマンの夫婦と、ガヤの大学の日本語教師。カメラマンの夫婦は、間もなくダライラマを取りにダラムシャーラーへ行ってしまったため、私は一人残された形の日本語教師と、親しく言葉を交わすようになった。もっとも彼、惟常圭介さんは、日本の大学の助手の職を投げ打ち、ガヤに来ては見たものの、何かの行き違いから辞令が降りず、 半年経ってもまだ教壇に立てないでいるという、未だならざる日本語教師だった。コレツネさんは本来、日本寺の居候ではなく、近くのビルラダラム社という簡易宿泊所で、インドの少年と二人で下宿していた。彼の死にあたる人が、一人のインドの少年を養子にし、日本に招いて勉強させようという望みを持っていた。コレツネさんは、インドへ来たのを幸いに、アショカという名のその少年が、日本へ行っても困らないだけの勉強をさせ、また言葉を教えるという、一種の養育係を引き受けていたのだ。ところが、アショカが体の調子を崩し、故郷のカジラホにしばらく帰ることになったため、コレツネさんも一時ビルラダラム社を出て、日本寺で居候をすることにしたらしい。彼にとっても、日本寺の日本食は大きな魅力だったのだろう。コレツネさんによれば、アショカとの共同生活は、武器を使わない戦争のようなものだったかもしれない、ということだった。互いに育ってきた環境の全く違う二人が、狭い部屋の中で自炊をしながら一緒に暮らすのだ。相手が少年だからといって、衝突しないはずがない。どうして一生懸命に勉強をしないのか。いや、やっている。そんな単純なことが、互いの存在と文化を否定する、激しい言い争いになってしまう。アショカが体調を崩したのも、その緊張の結果と考えられなくもないという。しかしコレツネさんは、俺が教えてやるのだ、といった尊大さのまるでない、情熱的でいて、しかも謙虚な人だった。アショカは物をくれる人だけが友達だという考えを持っている。だが、それはやはり間違っているということを、どうにかして分からせてあげたい。コレツネさんの唯一の望みは、そのようなものだった。コレツネさんとは、勤行が終わった後に、本堂の廊下に腰を下ろし、地平線から黒い雲が湧き、雷鳴が轟き、稲妻が走る空などを眺めながら、よく話をした。彼らが下宿しているビルラダラム社には、走り遣いをしながら、一人で生きている少年がいる。子供ながら、タバコは吸うわ、酒は飲むわというバイタリティあふれる少年で、コレツネさんは密かにハックルベリーと名付けていた。ある晩、アショカが下痢をし、あれを買ってくれ、これが食べたいなどと、甘ったれたことを言っていると、中庭の方から悲しそうな泣き声が聞こえてくる。窓の外を見ると、そのハックルベリーが、一人で膝に顔をうずめて泣いている。その姿のあまりの孤立無援さに胸を突かれたという。ただそれだけの話だが、私の胸にも同じように響いてきたのは、おそらく、その泣き声に胸を痛めているコレツネさんの姿が、目にはっきりと浮かんできたからかもしれない。日本寺は勤行の時以外は、ひっそりと静まり返っていた。しかし、 酷熱の季節が過ぎ、雨季が終わり、やがて穏やかな気候の冬になると、日本から団体の聖地巡礼がやってきて、ここも大変な騒ぎになるという。日本からの巡礼が姿を現すと、この土地の少年たちは数珠里に狂奔し始める。ブッダが悟りを開いたのが菩提樹の下ということで、その実で作った数珠は、聖地巡礼のいい土産物になるのだが、日本人はそれを一人で何十本と買って行ってくれるからだ。村には、紀元前3世紀にアショカ王がその基礎を築いたと言われる、マハーバーディー寺を中心として、タイや台湾やチベットなどの仏教国が建立した寺院が散在していた。しかしそれがなければ、ブッダガヤはビハール州の小さく貧しい村として、およそ旅人などが訪れそうもない土地だった。にもかかわらず、私にはこの村のすべてが、乾いた体に染み渡る水のように優しく感じられた。
マキタスポーツです。
プチカ島です。
サンキュー達夫です。
東京ポッド許可局。
東京ポッド許可局のオリジナルそうめんを今年も好評販売中です。
ありがとうございます。
我々実はそうめん業者なんですね。
そうです。これ本業ですから。ましたから。
で、その仕事の合間におしゃべりしてるのをラジオで流してるっていうこと
なん
です
。そうめん、この暑い夏もそうめんがね、食べることができる季節だと思えば、
そう。
ちょっとやっていける。
僕なんか最初そうめんの魅力全然わかんなかったところからスタートしてます。
ハマったもんな。
今、1キロなんかあってもなくなっちゃうから
ね。はい。長崎県島原特産の高級手延べそうめんです。許可局そうめんね、今年も暑い夏、お中元などにもぜひ、ご利用いただければと思います。これ腰が強くて本当最初食べた時びっくりしました。
正直言うよ、俺そうめんってどれも同じだと思ってた、違うんだよね。
う
まかった、本当に美味しい。
お買い求めなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベントグッズ情報をご覧ください。
朗読斉藤匠